雑談の技術を磨く30の方法、その1、会話の達人とは雑談の達人のこと。雑談ができる人は話しようと言われます。たわいないことを楽しそうに話せるのはなかなかできるものではありません。私の友人でも雑談が上手な人がいます。全く中身のない話なのに点々と話をしてしまう人を見ているとすごいなと安心してしまいます。たわいない会話ができる人はどんな人でも仲良くできます。興味のある話しかできないのでは会話の可能性がなくなります。知っている話しかできないのでは知っている話しかできません。しかし雑談ができるようになるとどんな人でも話ができるようになります。人づきあいの苦手な人も自分の感情自己保持も雑談ができるようになると人づきあいが上手になります。雑談ができる限りどんなことが飛んできても平気だからです。上手に話をするためにたくさん本を読んだり新聞を読んだりすることも大切です。興味のない話や知らない話をどれだけできるかです。知らない話や興味のない話、中身のない話でもできるようになる。雑談の技術を磨く30の方法、その2、なぜ好きでもない人に限って仲良くなってしまうのか。雑談を始めるときのポイントは仮に気持ちで話していることです。仮に気持ちで話していた方がうまく話が始まります。そんな適当でいいのかと思いますが、ちょうどいいのです。好きな人の前では恥ずかしくても話せなくなるという人がいます。私も10代に何度も経験しましたが、この気持ちはよくわかります。そういう人は好きな人の前では楽しく話をしなければならないと思っているのではないでしょうか。失敗はできないというプレッシャーがあります。だから、うまく話ができないのです。私が中学生の頃の話です。好きな人の前に限ってうまく話せず困っていたことがありました。何とか試合での上司のような会話をしなくては、緊張してなかなか話がうまくできません。だから、その後、言葉に詰まりながら会話になります。その結果、余計な人は興味離れてしまう。もしかしたら好きな人の前では一生普通に話せないのではないかと真剣に悩んだこともあります。一方、好きでもない人の前では言葉に詰まることなく話ができます。仮に気持ちで話しかけているからです。好きでもない人の前では異性を意識しないためリラックスしながら会話ができます。その結果、好きでもない人に限って仲良くなってしまうのです。好きな人の前こそ仮に気持ちで話しかける。雑談の技術を磨く30の方法、その3、農産物も求めない。雑談ができるようになるためにこれだけはできるようになっておきましょう。中身のない話です。雑談ができない人は中身のない話はならないと思っています。男性によく見られる考え方です。男性は農産や結論を求めたい傾向があります。その話から何を学べるか、その話の結論は何かなどです。中身のない話は役立つつまらないと思いやすい。中身のない話は初めから聞こうともしません。それに比べると女性はとても雑談が上手です。何でもない話を何時間も延々と話し続けます。一杯のコーヒーでいつまでも話ができる能力は尊敬に対します。そんな女性たちの話を聞いていると何のある話しかできなく何のない話もできるということに気づきます。男性は一般的に何のある話しかできないのに対して女性は何のある話しかできなく何のない話もできます。ここが雑談ができるポイントです。雑談とはどれだけ何のない話ができるかです。ノウハウを求めません。結論も求めません。楽しければそれでいいと考えます。だからしたら会話の内容ただ楽しむです。ノウハウや結論がなくても十分に会話が成り立ちます。ノウハウも結論も求めず楽しければそれでいいと考える。雑談の技術を磨く30の方法、その4、何のない話を何のある話に変えてしまえばいい。何のない話は合ってないようなものです。何のない話でも受け止め方次第で面白く感じるようになります。雑談をしながら積極的に面白いポイントを見せる姿勢をしましょう。話をしながら興味の話を探すようにします。興味の話を探すれば何のない話を何のある話に変えることができます。例えば、今日は徹夜で睡眠不足だという会話が出たとします。そうですか、で話を終わらせることもできるでしょう。そこをあえて興味を出して理由を尋ねてみます。なぜ徹夜することになったのだろうと興味を持って聞いてみればそこから話が始まるでしょう。悩みのある心電図がしたいなど事情が出てくるはずです。そういう話をしながら自分の気をつけなければと思えば何のある会話としてきます。興味のない、9点ない、学べる点が見えてきますね。自分と照らし合わせながら聞けばいいのです。つまらない話でも面白く感じることができるようになります。何のない話から何のある部分を見せる。雑談の技術を磨く30の方法、その後、会話はテーマが線が面白い。話を前に自分の興味あることへ脱線させてしまう人がいます。私の友人で話を脱線させるのが上手な人がいます。相手話し始めるのは私からです。仕事の話や最近の出来事の話をしたりします。しかし、そういう話していくうちにいつの間にか前に話を中心に脱線します。雑談をしていると必ず脱線という事が発生します。しかし、これは事故ではありません。むしろ脱線こそ雑談らしさです。列車の脱線で警察が飛んでくることはあっても、話の脱線で警察が来ることはない安心です。自分と相手の話をつき合っているといつの間にか話の方向がどんどんずれていくのが正常な雑談なのです。例えば、つい最近もこんな会話が実際にありました。私、最近やっている仕事が面白くて、時々時間を忘れるよ。相手、私は今人間関係で苦しんでいるよ。一緒に仕事している人が重要で、興味がないよ。この前も仕事の面白い話をしていましたが、いつの間にか無事に変わりました。あっという間の出来事です。私は無事ではなくて楽しかった話が聞きたかったなと思うのですが、うまい具合に話を焦点を握られてしまったのです。しかし、こんな話を脱線な雑談の面白さです。話がずれてしまうことを楽しむのではなく、むしろ話がどんどんずれていくことを楽しむようにしましょう。雑談とは本来脱線していくことなのです。話の脱線を楽しむ。雑談の技術を磨く30の方法、その6、テーマのない会話こそが雑談。雑談にテーマは不要です。テーマを持って話をすると討論になります。テーマのある討論では会話がなくなってしまいがちです。例えば、各問題についてというテーマで討論をするとします。テーマがあるから会話の方向性が決まります。何が正しくて何が間違っているのかという意見の対立になります。また、テーマのある話はその話が話せなくなります。各問題についてというテーマがあるときそれ以外の話をするのは違反です。テーマを持つから具体的に話ができる反面、会話の話がなくなるメリットもあるのです。雑談のずらしさはテーマがないことです。会話の流れや気分に応じて好きに話せばいいのです。テーマがないから雑に話せます。会話の話に制限がありません。どんな話でも良いという条件だからこそ思いつくままの話を楽しめます。テーマのない会話こそ盛り上がり、柔軟性のある会話になってくれるのです。テーマを持たずに会話を始める。雑談の技術を磨く30の方法、その7、細かいことにこだわりすぎない。雑談では細かいことにこだわりすぎないようにしましょう。いちいち細かいことにこだわっていると、なかなか話が前に進まなくなります。雑談はテンポよく前に進むリズムが大切です。会話のリズムをつけるために少しか分からないことがあっても、細かいことにこだわりすぎないことが必要なのです。そういえば、この前と話すとき、この前がいざと細かく伝えると話が進みにくくなります。なんだか変な感じと言っても変な感じってどんな感じとなると、いちいち説明しなくてはならなくなります。曖昧な表現はそのまま受け止めることが一番です。曖昧に発言しているということは曖昧に解釈してはいないということです。少しか表現された部分があっても、自分なりにイメージを膨らませ、同じようなものです。曖昧部分はイメージで読めば会話を取る必要がなくなります。細かいことにこだわりすぎず、曖昧なことは曖昧なままで話していきそうな雑談が成り立ちやすくなるのです。細かいことにこだわりすぎないようにする。雑談の技術を磨く30の方法、その8、無理やり話を求めない。話を求めることはそこで話を終わらせてしまうことです。といった感じで、時代劇のように流れてしまいます。雑談では、たった一言を今に書くと3分と決めていくのが大切なことです。次から次へとテーマを作り出し、どんどんと会話を進めていくことに雑談の面白みがあります。しかし、話をまとめてしまうと、あっけなくそこで終わってしまうのです。つまり、こういうことなんでしょうと、話をまとめてしまうと、そこで話が終わりにしてしまいます。終わりを作ってしまっては、雑談ができなくなります。雑談をするためには、無理やり話をまとめないようにしましょう。話をまとめてしまうことは雑談ではあるのです。無理やり話をまとめないようにする。雑談の技術を磨く30の方法、その9、答えを出さない。話を出す人は雑談ができない人です。答えを言うのを迷って、なかなか言おうとしない人がいます。何があったと思う？違うよ。もっとすごい答えを。さあ、考えて。なかなか答えを言おうとしません。話を聞いていることは早く答えが聞きたいのに、言わされてしまうと、嫌な話が続かなくなります。テーマクイズ番組でも答えを出さずに言っている番組の方が視聴率の高い結果が出ています。視聴者のクイズの参加者ですから、答えをいつまでも教えず言わされてしまうと、嫌な話が完了を変えたくなるのです。会話の中で、言わしは禁物です。わからなければ、さっと答えを言ってしまうことが会話のリズムを崩さずに進めることができるのです。答えを出さないようにする。雑談の技術を磨く30の方法、その10、雑に会話をするから雑談ができる。雑談に完璧は不要です。雑に話してこそ雑談が成り立ちます。どれだけ適当に話ができるかと雑に話ができるかは比例しています。雑談は研究論文ではありません。研究論文では人と人との根拠を持って正確に記載しなければなりません。根拠やデータが必要であり、雑談内容は有罪なのです。しかし、雑談はそんな高い話を気にする必要はありません。力を入れて話をするからこそ雑に話ができます。その分、会話もなく続けることができるのです。雑談において正確さや完璧さは不要です。話の中に正確さや完璧主義を持ち込まないようにしましょう。細かいことは気にせず大雑把な会話を行います。雑談内容だと思えばいい雑談ができているのです。正確さや完璧さを求めないようにする。雑談の技術を磨く30の方法、その11、大変なことを人が引き継がれる話はない。大変なことを人が引き継がれる話はありません。その人が経験していることができる話というのは説得力があります。データから話をする話もいいのですが、全体の5%の人がという話は正しい内容かもしれません。しかし、結果だけを言われてもそうですが、となってしまうのです。雑談上手な人は、データ、より体験談から話をします。 体験談は真面目な話ですが、途中でどんな質問が飛んできてもすぐ答えられます。何しろ自分が経験したことであるため答えられないこともありません。実際に起こったことをありのまま口にするだけですが、自信を持って発言することができるのです。体験談の面白みはここです。体験したことのある話だけに具体的でどんな質問も答えられ、かつ自信を持って発言できます。雑談の方が大いに盛り上がるのです。データが悪いというのではありません。たとえ正しい内容でもデータは体験談のことの面白さが変わらないのです。体験した話を理解する。雑談の技術を磨く30の方法、その12、雑談には表情がある。会社の会議とは違い、雑談には表情があります。会社の会議ではみんな固い表情をして、むやみ感情を表現しないようにしています。出席者は嬉しいのか楽しいのかわからない表情をしています。会議はいつも冷たくて面白くありません。一方、雑談には表情があります。雑談が雑談らしくなることを答えない生き表情になっています。楽しい時は楽しい表情をして、悲しい時は悲しい表情をする。会話の中に感情がイマジより嫌な内容に感じることができるのです。データと体験談の違いと同じです。データには感情がありませんから表情もありません。日本人の 80% は真実で考えたことがあると言われても手となるわけです。しかし、実は私、真実で思ったことがあるのとなると何があったのと感情があります。体験談であるだけで自然と感情が入ってくるのです。体験談にも決まって表情があります。表情は雑談のより盛り上げてくる効果があります。表情の内容から判断うまく話そうと思えば思うほどうまく話せなくなってしまう。大勢の前でのスピーチは緊張してしまいます。いつも練習ではなくても本番の時に大勢の前でスピーチとなるとガチガチ緊張してしまうのには理由があります。単にうまく話さなければならないという気持ちが強くなっているからです。練習の時は練習から間違ってもいいやと他人気持ちになっているためうまくできます。しかし本番になるとうまく話さなければならないという 100% 成功が頭にあります。そのため役に立たない話になってしまうのです。うまく話そうと思えば思うほどうまく話せなくなってしまうのです。しかし雑談はいつも気軽にできます。これもスピーチの特徴同じ原理です。本番のスピーチはないからです。雑談という通り雑に話さなければ雑談になっていません。うまく話す必要はないのです。しかも話に 100% 成功しなければならないこともないため、そのおかげでうまく話ができるようになります。うまく話しないと思うならうまく話そうと思わないことです。雑談の技術を磨く30の方法、その14、話の途中で思い出したことを遠慮しない。話をしている途中、少しテーマがずれた笑いが浮かぶことがあります。例えば、食事の話をしている途中、食事に関連して、あらゆる悩みを思い出すのです。突然、と思い浮かびます。話のテーマから少しずれた笑いです。テーマから外れたことは、言うのをしたいことがいいかなと考えますね。話を用意で申し訳ないと思います。もちろん、当人や話し合いなどの確信までは思い出しても言わない方がいいでしょう。きちんとテーマがあるならば、何にとって話をするのならです。しかし、普段の雑談では遠慮は不要です。思い出したことはその瞬間に話しましょう。少しがテーマがずれていても OK です。会話で面白いのは、今思い出したと言葉が出てくることです。今思い出したよと言われると何だろう。ぜひ聞きたいと思わせることができます。相手の興味を引かせることができ、話を盛り上げやすくなるのです。思い出したことはその場ですぐ口にすることです。話に興味を持たせることができます。いつの間にか長時間の雑談になるでしょう。テーマから多少外れても予想しましょう。雑談は話が脱線するから面白いのです。思い出したことはその場ですぐ口にする。雑談の技術を磨く30の方法、その15、何でもいいから返事はすぐ打つ。雑談するときのコツは何でもいいからすぐ返事をすることです。話をしてもらったときにあまり考えすぎないで何でもいいのでとにかく返事ではすぐすることです。うん、そのと考えすぎると雑談のリズムが乱れます。相手は 100% 正確な答えを求めているのではありません。大体およその答えを求めているのです。間違っている方は相手は怒ったりしません。むしろ返事が遅い方がよほど相手を悩ませてしまいます。返事が早いといえば私はさんまさんです。私はさんまさんのトークが大好きです。さんまさんはいつも可愛い会話にもすぐ返事をします。どんな内容でも返事だけはしっかりすることはすごいなと感心してしまいます。返事の内容がどれだけ素晴らしいかはどれだけ早く返事をしてくれるかに気にします。すぐ返事をしてくれればしてくれるほどそれだけ早く皆さんの思いが聞きたい気持ちが伝わってくるからです。返事の速さは雑談の命です。さんまさんの返事の速さからもっと話を聞きたいというメッセージが伝わってきます。何もさんまさんが驚くような特別な質問をしているからではありません。返事が早いからです。返事が早ければ早いほど別の雑談ができるように面白くなっているのです。何でもいいから返事はすぐ。雑談の技術を磨く30の方法、その16、相槌仕掛けは雑談上手。雑談ではすぐ返事をすることが基本です。しかしもしどうしても返事が思い浮かばなければ相槌仕掛けでも構いません。簡単な相槌で十分です。そうなんだ。それだ。すごい。という相槌も一般返事の一つです。相槌を打つことで相手は話を聞いてくれている、興味を持って聞いてくれていることがさらに話を続けています。雑談上手な人は相槌上手な人です。とにかくノーリアクションだけは避けることです。返事でも相槌でも構いませんから、ノーリアクションという最悪の返事だけはしないようにしましょう。リアクションのできない人は雑談ができない人なのです。返事が思い浮かばなければ相槌仕掛けでも打つ。雑談の技術を磨く30の方法、その17、雑談とは連想ゲームと同じこと。話をしているうちにその話が引っ掛けて次の話が思い浮かぶ。思い浮かんだ話をしているうちにその話が引っ掛けてまた次の話が思い浮かぶ。これが雑談です。雑談とは連想ゲームのようです。一つの言葉をキーワードに連想する反応を上げていく連想ゲームは基本的に雑談と同じことをしています。実は雑談とは連想ゲームだったのです。雑談は連想ゲームなのだと思って構いません。話が正しいとか間違っているとか考えずに次々と連想していくことになるのです。その連想ゲームを楽しみましょう。連想ゲームは連想していくことを楽しみます。雑談もそれと同じように次から次へと思い浮かぶ話を楽しむようにすればいいのです。雑談しようと考えずに連想しようと考えましょう。雑談という連想ゲームを楽しむようにするのです。連想された話は何でも雑談として成立してしまうのです。雑談という連想ゲームを楽しむ。雑談の技術を磨く30の方法、その18、一つ一つの会話を短くしよう。話は短すぎることがあっても長すぎてはいけません。長すぎる話は聞くのが疲れます。雑談は短いリズムが大切です。なのに、距離がない話をしてしまうと、せっかくのリズムが台無しになります。昔々あるところにおじいさんとおばさんがと話を始められたら、もう雑談できなくなります。距離が独占して長話をしてしまうだけで、もう距離がない雑談が成立しなくなってしまうのです。自分が話したいことがなかったとあっても、それが必要なことで、もし、あとは忘れたとする勇気を持つことです。大切なことだけを話すようにするんです。その方が印象のものにリズムをつけています。テレビのシーンは必ず短く使われています。シーンは短く作っているから印象に残ります。一つのシーンの量あるいは30秒の作りになっており、リズムになっています。雑談もその回の短さが必要なのです。短ければ雑談なしになっていないのです。私の文章も短すぎることがあっても、長すぎる文章だけはしないように気をつけています。私が短く文章を書くのは肝心な理由です。長い文章だと読む気になってしまうのです。長い文章でたくさん読んでしまうと、正直書いている私も読むときに読んでしまいます。読みやすいように短く読みました。短い文章ならこれくらいならちょっと読んでみようという気になります。私は本当に大切なことには必ずいないと思っています。大切なことだけ表現し、特に言いたい部分は読者の所作のイメージで読むようにしてもらったと思っています。短ければ短いほど印象に残ります。雑談は短すぎることがあっても、長すぎてはいけないのです。一つの会話を短くする。雑談の技術を磨く30の方法、その19、話の途中でも気づかれる勇気を持つ。話をしていると相手は割り込んでいるタイミングから話の最後まで取り付けないときがあります。これから話が面白くなることで笑いを変えられたという経験をしたことがあります。最後まで話していった方が最後に笑える結末があるから面白いと思います。そこで無理やり話を元に戻そうとしてしまいがちですが、ここはぐっと怖いでしょう。途中で最後に話でも入ってきた相手の話を優先することです。雑談では流れこそが重要です。流れが一旦止めば空気まで壊れます。途中で相手が割り込んできた話を最後に出ても途中で気にして流れ優先で行くようにしましょう。雑談は一度前に進み始めたらもう一度は引き返さないことが原則です。雑談は前へ知らないのです。話の途中で割り込まれても無理やり戻そうとしないようにする。雑談の技術を磨く30の方法、雑談とはいえ、いつも面白い話があるとは限りません。時には面白くない話や仕掛けてしまう話だってあるでしょう。そんな時、無表情のままでは雑談上手ではありません。面白くない話でも笑ってある人が雑談が上手にできる人です。雑談は一度仕掛けてしまうと、後から元に戻すまでに時間がかかります。雑談は空気の影響があるからです。雑談が上手な人であると、空気の流れを止めないようにと思い、つまらない話も笑ってあることができるのです。雑談を止めないようにするためにも、たとえつまらない話ができても笑ってある優しさを持ちましょう。つまらない話の時に笑ってある流れの時間によって、その後の流れが随分変わってくるものです。つまらない話でも笑ってある。雑談の技術を磨く30の方法、その11、雑談が明るさを生み出す。どんなに暗く落ち込んでいても雑談のしていると不思議なことに自然と悪くなります。特に元気づけたわけではありません。ただ、人とのコミュニケーションが気持ちを悪くさせるのです。人が最も大好きなのはやはり人です。雑談はそんな人と人とのコミュニケーションの手段に行われるもってこいのコミュニケーションなのです。学生の頃はいつも誰かと一緒に隣の席同士になって座ります。よく席内の時は今度は隣に誰かが来るだろうと気にしていました。あの世に隣 ションスライドには理由があります。隣の人と協力し合うことで連携の効率を促すという理由もありますが、それだけではありません。隣に誰かがいるというだけで話し相手になってくれたからです。一人で勉強していると暗くなってしまいがちです。しかし、隣の席に誰かが座って、時々雑談をするだけで自然と悪い雰囲気になっていたのを覚えていませんか。私は中学2年生の頃、今のテストで思ったより悪い点を取って落ち込んでいました。その時、隣の席の女の子が大丈夫。私なんてもっと悪い点数だったよと気を使って話してくれたことを今に覚えています。思ったより悪い点だったため、あの時も私は悔しさのままに暗く落ち込んでしまっていました。悔しみながら半分でいただけに、隣の人との際の雑談は私を他の人から引き上げてくれるようでした。雑談には明るさを生み出す効果があります。どんなに暗い人でも何でもない雑談をすれば、いつの間にかそれが演じていることにもなっているようです。雑談して明るくなってもらう。雑談の技術を磨く30の方法。その12、モデル賞は雑談で解く。モデル賞は案内に取ったことがないものです。拾ったことがなければ、モデルコンができないわけではないのです。モデル賞であると、拾ったことがないように雑談がないのです。雑談のことの処理を見せ、いつの間にか相手を止めてしまっています。実は、この人は雑談です。いきなり人から愛していると突然言われても、心の準備ができていないときは、驚いてでも言い返せなくなります。しかし、何気ない雑談から始めると相手を驚かせることなく自然に入っていきます。それで、相手に好意を持ってまいる。雑談をすることは好きな人を驚くときには持ってこいなのです。なんか上手な人は、この雑談からいつも驚いていきます。私は高校1年の時、体操部に入っていました。同じ体操部の同級生に、という男がいました。A はいつも思います。体操の練習試合の時も一緒に練習をする相手の女の子を早速口説いています。A とたまたま一緒にいたため口説いている瞬間も見ていたのですが、私が最初持っていたことを口説いてはいませんでした。普通に初めましてから始まり雑談しているだけです。私はこれからの口説くものだと思いました。初めてある人でも普通に話して自然と仲良くなっていつの間にか親密になるという流れが彼の口説くパターンだったのです。拾ったことなど一言も使わずに口説くことがうまくいくのです。拾ったことより雑談で口説く。雑談の技術を磨く30の方法。その13、傷つけられると必要以上に寄せない。人づきあいが苦手な人は相手に嫌われることを恐れている人が多いです。自分の言うことが相手を傷つけるのではないか。相手の言うことが自分を傷つけるのではないか。こんなことばかりを考えています。傷を恐れていては何も喋れなくなります。雑談ではある程度の傷は覚悟することです。雑談という会ですが、少しぐらいの傷も雑談の一つです。傷という雑談も雑談の一つになります。声を覚悟している人が雑談に参加できます。雑談ができる人は強い人なのです。傷つけること、傷つけられることを恐れている人は雑談は難しいということです。必要以上に傷を恐れないようにすることが大切なのです。傷つける、傷つけられると気にしないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その14、雑談も礼儀だけは忘れない。どんなに雑談でも忘れてはいけないことがあります。礼儀です。雑談は多少雑であったり、ぶっきらぼうであったり、沈黙があったりしても嫌われることはありません。しかし、もし雑談の中で礼儀がなければ、それだけですぐ嫌われます。礼儀があるか、何かだけで何気ないことの雰囲気も随分変わってきます。親父が雑談ができない人は決まって偉そうにしているため、礼儀がありません。地位が高いのだから、礼儀を受けられないのは当然だと思い決まっているのです。それでは嫌われます。雑談に必ず全てのコミュニケーションにおいて、礼儀は常に大切なことです。礼儀さえあれば、途中でちょっとした間違いや誤解があっても許されます。礼儀があることで、悪いなって言ったことがないと悪いからです。逆に言えば、礼儀がないだけで、どんなに良いことを言う人でも、やぼったく見えてしまいます。雑談は話し方が雑でも構いません。話の内容が雑でも構いません。しかし、礼儀だけは忘れてはならないのです。雑でも礼儀だけは大切にする。雑談の技術を磨く30の方法。その15、一生懸命さは雑談の盛り上げるサイズ。一生懸命さは雑談の盛り上げてくれます。話をするのに一生懸命でも、話を聞くのに一生懸命でも、どちらでも構いません。どちらか一方が一生懸命になると、もう片方も伝えて一生懸命になります。例えば、一生懸命話をしてくれる人は、その一生懸命さに一方も自然と一生懸命になります。逆に、一方が一生懸命だと話をする方もつい一生懸命な話をしてしまいます。一生懸命さは雑談の盛り上げるためにとても効果的なサイズなのです。雑談はだから話をするだけが雑談ではありません。むしろ、だから良い一生懸命の方がよほど気持ちの良い雑談ができるようになります。一生懸命な話をすることは雑談を活発させてくれるのです。一生懸命に雑談をする。雑談の技術を磨く30の方法。その16、雑談は共感していただければいい。できるだけ相手の話に共感してやるようにしましょう。否定するように肯定するように心がけるということです。何しろ相手の話を肯定しなければ雑談が前に進まなくなり途中で止まってしまいます。雑談ができない人の共通点は相手の話をすぐ否定してしまう人です。相手の話をいちいち細かく分析し、それは違う間違っていると言ってしまう人はやはりちょっと距離を置いてしまいます。私の知り合いも何でも人の話を評価する分析になります。せっかく一生懸命な話をしても違うと否定されては話す気力が一気になくなります。気の利いたことは言いながら共感してくれるだけでいいのです。そうだねとかなるほどねと言って共感してあげることは相手にとっても嬉しいことです。もっと話したくないものなのです。話に共感する。雑談の技術を磨く30の方法。その17、話したくないプライベートに私の会社の人たちを問題で楽しんでいたことです。私のプライベートをしつこく聞いている人で嫌な気持ちになったことがあります。私が普段何をしているのか、給料がどれくらいなのかとしつこく何度も聞いているのです。それもみんなの前で無理やり罵倒させようとします。みんなの前というのはまた嫌らしい。私はとても困りました。あるいは本当に聞き出すまでは返せないというのです。困っている私の表情を見て、ある先輩がまあまあと助け目をしてくれて何とか気に入りました。しかし、私はこの人とはあまり関わらないようにしようと思いました。人間話したくないプライベートは一つがあるものです。それを無理やり聞き出そうとする際は好感がありません。雑談ではなく警察の事情聴取になっています。雑談は事情聴取をすることはありません。相手の話したくないプライベートには不快な気遣いが必要です。無理やり聞き出そうとする人は雑談から外されてしまうのです。話したくないプライベートを無理やり聞き出さないようにする。雑談の技術を磨く30の方法。その18、沈黙を楽しんで雑談にしよう。雑談だからとはいえずっと話し続けなければならないわけではありません。時は沈黙だって楽しむことが必要です。時々会話などで沈黙になるのが怖いだとマシンガンのように話し続ける人がいます。無理やり笑いを出してやると話していても無理やり出した笑いだけに何か無理があります。私はそんな時そんなに無理して喋らなくてもいいのになと思います。会話ですから沈黙になってしまうこともあります。沈黙を恐れて無理に笑いを出して話を進めようとした結果、会話のリズムや雰囲気を壊してしまいかねません。自然に混ぜて笑いがない時は沈黙という笑いを楽しめないのです。沈黙した時間もコミュニケーションがあります。黙って考えていることもあるでしょう。ゆったりした時間を送り出して静かになることもあるはずです。笑いがなければ沈黙になってもいいのです。沈黙を必要以上に寄せないようにしましょう。沈黙を途中でいながらゆっくり話をすることも雑談の一つのスタイルなのです。時は沈黙を楽しむ雑談をする。雑談の技術を磨く30の方法。その19、話に舞い込んでしまった時は元に戻してやる手をしよう。話をしている最中に思いついてつい相手の話を遮り、舞い込んでしまうことはよくあることです。そんな時に話を最後まで続けられなかった人はストレスが起こります。もし自分がうっかり相手の話を遮ってしまうようなことがあったら、その話を元に戻してあげる必要です。消えた話を元に戻すのは話を遮った人の元に戻すようにしましょう。舞い込まれた人の元に戻って話をすることができるようになります。難しくはありません。ごめんね。さっきの話だけど、それがどうだったのというのを聞いたことができるようになるんです。消えた話は元に戻してあげましょう。お互いが気持ちの良い会話ができるようになるために、こうした手を仕上げることが雑談のならなのです。話に舞い込んでしまった時は元に戻してあげる。雑談の技術を磨く30の方法。その30、思い出の濃い話は雑談から生まれてくる。昔、友人と語り合った話の中には、かなりたった今でも思い出すことができるシーンがあります。そんな思い出のシーンに限って、雑談から生まれる場合がほとんどです。雑談をしていると、いつの間にか自然と心の内を開き、だんだんプライベートを開いたりします。そんなことを開き合っている雑談だからこそ、心に残る人と考えて思い出をしているのです。中学時代、安田君という一番仲良かった友人がいました。いつも休み時間には一緒に話をしたり、学校の場合は、今遊びに行ったり、通過に仲良かった友人です。その安田君と中学2年生の運動会当日、みんなを見ながら、いつものような会話を楽しんでいたとのことです。俺たち中学卒業したら、もう誰かになるんだろうな、ということが、まだに心に残っています。お互い高校に進学し、仕事も全く別々でいつの間にか連絡することもなくなることを心配した人だったのです。悲しく思いましたが、同時に嬉しく思いました。そういうことまでに自分の顔を写真を持ってくれているということが、この方、ちょっと残られていたです。もう10年以上前の本心の会話のに今でもずっと心に残っています。残念ながら、彼の予想は的中して、今は連絡を取ることもなくなっています。高校も別々で仕事もすることも変わってしまい、もう連絡を取ることもなくなりましたが、友情を感じた人でした。今に忘れられないことになっています。雑談から思い出をする。雑談の技術を磨く30の方法。まとめ、その1、知らない話や興味のない話、何もない話までもできるようになる。その2、好きな人の前こそ、仮に気持ちで話し合える。その3、脳波の結論も求めず、楽しければそれでいいと考える。その4、何もない話から何もある部分を見せる。その5、話の脱線を楽しむ。その6、テーマを持たずに会話を始める。その7、細かいことにこだわりすぎないようにする。その8、無理やり話をまとめないようにする。その9、答えを出さないようにする。その10、正確さや安定さを求めないようにする。その11、 相手にした話を理解する。その12、表情を豊かに話をする。その13、うまく話そうとしないようにする。その14、思い出したことはその場ですぐ口にする。その15、何でもいいから返事はすぐする。その16、返事が思い浮かばなければ相手にしなくても打つ。その17、雑談という連想ゲームを楽しむ。その18、一つの会話を短くする。その19、話の途中で読まれても無理やり戻そうとしないようにする。その20、つまらない話が出ても笑ってやる。その21、雑談して辛くなってもらう。その22、拾った言葉に雑談で解く。その23、傷つけられると気にしないようにする。その24、雑でも便利だけは大切にする。その15、一生懸命に雑談をする。その26、話に共感する。その27、話したくないプライベートを無理やり聞かさないようにする。その28、時には沈黙を楽しむ雑談をする。その29、話に巻き込んでしまった時は元に戻してやる。その30、雑談から思い出をする。